今日恵みをいただく御言葉はエレミヤ書の2章20節から37節までです。エレミヤ書2章20節から37節、はじめに20節をお読みいたします。実にあなたは昔から自分の首輝を砕き、自分の縄目を断ち切って、私は逃げ出さないと言いながら、すべての高い丘の上やすべての青々とした木の下で寝そべって隠行を行っている。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今日もまたこのエレミヤ書から私たちに命の養いを得させてくださいますように、今語るしもべおよび聞く一人一人、どうかあなたがすべてを整え、その通り道をよく通るようにしてくださり、御言葉が我らに向かって本当に余すところなく豊かに降りてきて、私たちがそれを受け入れて命で豊かに養われますように、どうか導いてください。これからのすべてを御霊の導きに心を合わせ、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エレミヤ書の公開説教が始まってまだ間もないんですけども、まず神様この預言者エレミヤを、召し出されました。そして召し出してエレミヤに、ね、その予言をするってほどきを、ね、この一章のところにおいて与えられたんですけども、で二章から早速、エレミヤにその主の予言をさせるんですが、ね、イスラエルの家に対してエルサレムの人々に向かって呼ばれて、二章二節で、ね、まあ、このエルサレムの人々に対する予言の言葉がこの二章のところからずっと始まって続くんですけども、で二章また3章4章と、ね、続くこのところのそのエレミヤの予言の中にずっと流れているのは主の悲しみです、ね、何に対する悲しみか、それは、ね、神の民イスラエルが主を裏切ったということの悲しみです。そしてその悲しみは、ね、男女の、ね、夫婦関係の中において妻が夫を裏切った、ね、そしてその夫の側の悲しみとして、ね、神様のその切々とした、ね、とつとつとしたその悲しみのその、ね、表現がずっとこの続いてるんですね。ですからこの2章のところのみならず、ね、3章を見てももうずっとですね、その裏切られた、その旦那さんの本当に悲しみとうめき、それが長々とずっと続くような、ね、その、悲しみのね、溢れ返りが言葉として、ね、ずっと現れております。
主がですねこの2章でイスラエルをずっとね、乙女イスラエル、私の花嫁として言っているんですね。だから乙女イスラエルとして主があのイスラエル言っている時というのは、エジプトの地において430年もの間罪に囚われているものを見つけ出して、その乙女を荒野にね、主が本当においでおいでおいでって言って、それで荒野に誘っていくということと、荒野においてですね本当にこの主についてきた時を新婚の時だって言ってるんですよ。新婚生活をしている時、荒野においてね、新婚生活ってすごい金持ちの家じゃなかったら何もないところから始めるじゃないですか。何もないところから、本当に何もないところから始められた新婚生活みたいに、私についていた何にもないこの荒野、そこに主についていたって言ってるんですよ。新郎について、新郎に惚れて、何にもない荒野、畑もないですね、また果樹園もないですね、市場もないですね、何にもないところにこの夫なる方に惚れて、 そして荒野についていたということを主が言ってるんですね。だから新婚の時あなたが私をついてきた、でそれは私を愛してからだ、愛したからだということを主が言っている、ね、本当に何もないところから私に従ってきた、それは私に対しての愛の家だ、うん、それゆえですね、この3節を見ると、ね、イスラエルというのは主に対する、ね、聖なるものだ、生物だ、そして収穫されたものの中で一番最初の初穂である。だからこの初めて収穫したものをだからすごい大切なわけなんですよ。初めて収穫したものをね、これをね、泥棒みたいのが来てね、はっって食べようとしたら、私の初物、なんでお前が食べるんだ、その口を裂く、目をつくって言ってるんですよ。初穂であるから、イスラエルをね、飲み尽くすもの、食い尽くすものはみんな罰されて、ね、災難が彼らに及ぶということがこう書いてありますね。でもイスラエルはこのような神の愛から自分自ら離れていく、離れていく、そのイスラエルに対して主ご自身は新婚時代を思い出してずっと言ってるわけなんですよ。ダメだよって、あなたを、あの時のあなたを愛したから私の愛は変わらないと、何にもない、ね、荒野についてきた、口説かれてついてきた、口説かれてついてきた、その時のあなたのけなげさを考えると私はあなたを忘れられない。主は昔の良いことにしがみつき、そして今の悪いことを許して、そして昔に回復しよう、昔に帰ろうと言っているんですね。
本当に結婚、ね、新婚時代、その夫婦関係、その男女の愛は、ね、とても麗しいものですけども、しかし愛というものは、ね、本当に、ね、心が沸き踊る、ね、本当にワクワクする、ね、ドキドキする、ね、そういう感情だけではないんですね。世の中には愛の歌はたくさんあります、ね、本当にその愛のみずみずしさとか麗しさ、それを、ね、称える歌は多いんですけど、それと同時に、ね、裏切られた、捨てられた、ね、そのことを悲しむ歌もまた、ね、多々ありますね。言ってみれば、ね、まあ、この2章はその神様の、ね、裏切られた、捨てられた、ね、そのことを嘆き悲しむ神様のその悲しみの歌のようです、ね、夫婦関係の中において、ね、最も裏切られたと感じるのは、ね、その、ね、相手が特に、ね、性的な淫行を行った時はもうこれでもかっていうほどに、ね、辛い思いをしますね。まさに主はその辛い思いをこの続く説において主はずっと言っておられます。20節のところに、もうす寝そべって淫行を行ってるって、この最後の行にありますね。もうちょっとただならぬことです。20節から、私はあなたをことごとく純良種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのか。これまさしくイザヤ書のところにも通じるものがあります。イザヤ書においても、私はブドウ畑についての愛の歌を歌おう、主は仰されているんですけども、イザヤ書の5章のところですね、イザヤ書の5章の1節から、お読みしていきますけれども、1節と2節、さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑についての私の我が愛の歌を、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた、 彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、水ブドウができてしまった。神様はこのイスラエルの民、神の民を甘いブドウがなるようにと、あらゆる三立てをしてくださり、垣根を巡らし、そこを掘り起こして、石を取り除いて、良いブドウを植えて、櫓を建てて、酒舟までも掘った。そこまで全てを三立てして、全てをお膳立てして、甘いブドウがなるのを神様は待ち望んだんですが、しかし、甘いブドウではなく酸っぱいブドウができてしまって、神様を甘くさせるどころか、悲しい酸っぱい思いをさせてしまった。本当にこれ、神の民、イスラエルの成り立ちを表しており、そして人類全体を表しています。人類全体はイエス様に酸いブドウ酒を飲ませたんです。あの十字架の上で。十字架の上、本当にイエス様が、私は乾く。本当にもうカラカラに乾いている。そこに人間は水ぶどうをね、そのヒソポの枝につけて、そのスポンジに含ませて、イエスの口元に差し出して、イエス様はそれを受けられました。受けられた時、イエス様は完了した。と言って、霊を御父にお渡しになりました。こうしてイエス様は人間のすべての酸っぱさを、ね、受け止めて、受け入れて、そして十字架上で、ね、酸っぱくなってしまった人間の身代わりになって死なれた。そして私たち人はこのイエス様を仰ぎ見るとき、このイエス様に会って生きるとき、私たちの酸っぱくなってしまった性質、それは甘いブドウに変えられるんです。甘いワインに変えられて、味気なかった水はブドウ酒に、良いブドウ酒に変えられて、本当にこのイエス様に会ってその転換ができるんですけども、結局人間がですね、このイエス様抜きでしてきたこと、神様に対してしてきたことは、ただただ神様に対する裏切り、神様を酸っぱい思いをさせ続けて、そして神様を悲しい目に合わせてきた。それがこのエレミア書のところに書いてあります。私はあなたをことごとく良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのか。この雑種、ヘブライ語でノクリ言うんですが、ノクリ、これ違法のとか外国のという意味です。あなたは私にとって、外国のブドウになってしまった。どうして良いブドウだったのか、外国の、もう混ざりに混ざった汚れたものになってしまったのか、私は悲しんでます。で、22節。たとえあなたがソーダで身を洗い、たくさんの悪を使っても、あなたの咎は私の前では汚れている。神である主の御告げ。このソーダとか悪、これ要するに石鹸ですね。石鹸で身を、体を洗っても、あなたのその咎、あなたの汚れ、それは落ちないよ。いくらですね、体を石鹸で洗ってもですね、罪は清められないんですね。世の中のサラシアがいかに布を白くさらそうとしても、どうにも白くならない。ただイエス様ののみが白く、雪よりも白く、ですることができるんです。23節。どうしてあなたは、私は汚れていない、バールたちには従わなかったと言えようか。谷の中でのあなたの道を顧み、何をしたかを知れ。あなたは道をあちこち走り回る素早いメスのラクダ。また、荒野に慣れたノロバだ。浴場に息はあえぐ。その盛りの時に誰がこれを沈め得ようか。これを探す者は苦労しない。その発情期にこれを見つけることができる。裸足にならないよう、喉が渇かないようにせよ。しかしあなたは言う。諦めません。私は他国の男たちが好きです。それについて行きたいのです。と。もうこのイスラエルの民、口先ではですね、私は、汚れていない、私は、そんなバールに、要するに偶像の神々に私は従いませんでした、言っておきながらですね、けれどもその行いはもうあからさますぎるほどあからさまなんですね。 ここに、ね、メスのラクダとかノロバが浴場で盛りがついて、ね、いる。で、そしてその、ね、ノロバとか、ね、ラクダ、もう盛りが、ね、もう性的な浴場が盛りがつくと、それを探すものは苦労しないんですね。あ、もうあのラクダ、あのロバは、もうあからさまに発情期だって、ね、もう喘いでるんです。だから誰の目にも、ね、それ明らか。それと同じだイスラエルはって言ってるんですね、カエさんは。
要するにですね、空上スワイがしたくて、もううずうずうずうずしてるの。ね、あの神に拝みたくて、あの神のところに捧げ物したくて、うずうずうずうずして、今も空上スワイしてる人たちそうだよね。なんかね、お祓いとかなっちゃうと、もうお祓いの何日も前からね、うじょうじょうじょうじってね、そして身を清めるとかね、もういろんなことやるんですよ。だから空上諏訪を完璧にするために、もうたまっていられない。完璧にするために身を清めるね、自分を整える。そしてね、空上諏訪者の癖してね、言うんだよ、あなたは不正なものだから近づいちゃいけないとかで、今回の何々祭の時にね、不正なものがね、汚れたことでね、傷をつけたら困るから縄を張ったりなんかをして、ここは立ち入り禁止とかで、ここの空上諏訪をするために心している関係者以外はここは入っちゃいけないとか、いろいろとやるんですよ。だからもうここ ロバとかラクダとか書いてあるでしょ。このものが発情期になるともう汚いじゃないですか、多分。見たことないけど、聖書にこの空上諏訪の時にこの例え話で登場するんだから、発情期にもすっごい汚いんですね、このものが。だからこのものが汚いということは、野良犬とか野良猫とか、その発情期になると汚いよね。うるさい、汚いっていうことでしょ。っていうことだけど、このものは元だっていうことなんです。もう。だから、空上諏訪者が空上諏訪をするときに、もう、自分が崇拝したいものに対して、あらゆる努力を惜しまないということだったんだけど、何をしたかって言ったら、自分では清めて、自分では飾って、自分では気をつけて、自分ではこうしてああしてって言ってるんだけど、神様から見るとそうやってる行為そのものが発情したノロバとラクダのように汚れて見えるということを言ってる。これね、本当に空上諏訪者たちに聞かせたい。それで、そんなもんだよ、あんたたちがやってることが。神様の目にはこういうに見えるんだよっていう。見せてあげたいですね。なんだけど、これがね、よそ者じゃなく、神様が困ったのは、自分の養母がそれをやってるわけなんですよ。イスラエルが。ね。エジプトから口説いで、荒野に連れ出して、自分に惚れ込んで、荒野で自分と一緒にね、生活を営んできて、そしてやっと父と蜜の流れる地においてね、本当に安心して生活する場を得たら、こういうことをしているんですよ。고생할때같이살았던신랑을아무것도없잖아광야에는그지아무것도없잖아그지아무것도없는이광야에서밭도없어논도없어응시장도없어아무것도없어거기서그냥하나님만보고살았어그러니까는이게하나님눈으로보면굉장히순수한신부신랑만쳐다보는신부근데알아정말광야에서그랬을까광야에서나쁜짓했을때도있잖아여기서우리가깨달아야되는게하나님은나쁜짓했던것은용서하면기억을안하시고이쁘게따라왔던것만기억하신다는거야 荒野において彼らが純粋で立ったかったら違いますよね。悪いこともしましたよ、ミンスキを見ると。ですけれど、一言の一悶着が終わるたびに主は許しているんですよね。だから悪いことしたの主覚えてないの。それでけなげについてきたことだけを覚えているんですよ。私たちには都合いいことで、主にとってはすごい都合悪いことですよね。私たちにとってはごめんなさいして許していただいて、主が忘れてくださってるから、そんな都合いいことないですよ。だけど主ご自身は私たちの悪いことを全部忘れて、そしてね、私たちに対する追憶っていうのは本当に良いことしか覚えてない。そうだよね、あらの何もないのにね、ついてきたよね、毎日あのマンダ食べてくれたよね、ああ2000アンマの距離つったらちゃんと置いたよね、ヨルダン川ね、入れつったらね、あんな冷たいところに入ったよね、もうけなげなとこしかあの覚えてないんですよ。素晴らしいお方、素晴らしいお方です。
神さんが、ね、この2章の初めで新婚時代の、ね、婚約時代のその本当に純粋な愛、ね、それをまずこのイスラエルに対して真っ先に一番最初に、ね、思い起こさせたんですけども、しかしイスラエルはあいにく、ね、汚れてしまった。先ほど、ね、夫婦生活の間において、ね、本当に純潔が保たれていること、それが大事だ。そして一番忌み嫌われることは性的な罪を、ね、その伴侶が犯すことだったんですけど、しかしもうその性的な汚れをするありさまがもうあまりにもあからさますぎて、このラクダとか、ね、ロバとか、ね、もうそれほどにもうあからさますぎて、もう誰の目にも明らかだ、私は、ね、バールには従わなかった、私は汚れてないって、ね、本人たち口で言っておいる、その口その体でもって、ね、そういう汚れたことをしている。でさらにこの25節で、裸足にならないよう、喉が渇かないようにせよ、A さんは、主はこのイスラエルの民が、ね、荒野に、要するに偶像を死体求めに荒野に出ていく、ね、荒野を裸足で歩くのはもうとても歩けたもんじゃありません、ね、喉が渇きますけれども、彼らはですね、私は諦めません、ね、あなた方は言う、諦めません、私は他国の男たちが好きです、それについていきたいのですと、ね、もう諦めないんですね。荒野でも、ね、裸足になろうが、喉が渇こうが、それでも荒野を進んでいって、私はそのそちらの方が好きなんだ、ね、そういうふうに言ってしまう。でそれに対して、ね、二条節から、盗人が見つけられた時に恥ずかしめられるように、イスラエルの家も恥ずかしめられる。彼らの王たち、首長たち、祭司たち、預言者たちがそうである。彼らは木に向かっては、あなたは私の父、石に向かっては、あなたは私を産んだと言っている。実に彼らは私に背を向けて顔を向けなかった。それなのに災いの時には、立って私たちを救ってくださいと言う。ではあなたが作った神々はどこにいるのか。あなたの災いの時には彼らが立って救えばよい。ユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもいるからだ。で、もうユダ、南ユダ王国ですね。北イスラエル王国ではありません。南ユダ王国。で、ダビデの家が、要するにそのあなたの神々はあなたの町の数ほど、ね、もうですから町ごとに違った神々が祀られているかのような、ね、それほどまでに、ね、あの町ではあの神、ね、この町ではこの神、もうまさしく今の日本みたいな、ね、もう本当に日本偶像が好きで、ね、もう本当にそういう難行苦行をすることにおいても、ね、諦めません、ね、もう本当に日本のその偶像の好きさ加減は、このイスラエルの偶像、ね、悪い時代の、ね、偶像の好きさ加減に通じるものが、ね、あります。この本人ですね、要するにイスラエルの人々、あの神も拝んで、この神も拝んで、そのね、たくさんいる中でも まことの神なる主を拝んで、ね、それで、ね、困った時になって見ると、あの神、この神は、ね、役に立たないことをもう本能的に分かってですね、でそれでまことの神に、ね、立って私たちを救ってください、ね、そういうふうに言うんですね。ある人々は、ね、言いますね、何か、神さんはなんか外国の神は、ね、一神教だから嫌いだって、何か、ちょっとケチくさい、ね、なんで一人の神しか、ね、拝んじゃダメなんだって、もっとたくさん神々拝めばいいんじゃないかって、日本人そういうこと言う人がいるんですけど、しかしあいにく神様との関係は婚姻関係と一緒なんです、ね、結婚関係と一緒です。1対多数、これでは、ね、妻が、夫が当然のごとく、ね、怒ります。悲しみます。そして家庭が崩壊します。ね、ある人が、ね、結婚という制度が、ね、人類の中で一番悪い制度だって、ね、言った人がいるんですけども、じゃあその人の家庭は一体どうなのか、その人の子供はどうなのか、ね、健全な育ち方をしたのか、何の傷も受けずに子供は、そんなあっちのままこっちのままのそのお父さんの下で健全に育つことができるのか、全然そうじゃないですね。悲しいですね。心に傷をたくさん負って生きなくてはならない。結局神様が人類を創造されたそのありさまは男と女を、ね、作り、二人は一つとなって新しい家庭を築き上げていく、ね、この成り立ちが神様が創造された形、ね、ですから一対多数ということではないんです。神様との関係もそうです。しかしこのイスラエルはもう本当に盛りがついた、ね、その呪場のような、それほどまでにして外国の神々を、ね、喘ぎ求めて、でそれで、ね、神様、私あなたも敬っていたでしょ、ね、いざという時に言って、しかし神様はそういう、ね、もうこんな淫乱な妻が、ね、あたかも自分が何の罪を犯してないかのように、ね、自分を、ね、求めてくるような時には、この28節にある通り、ね、あなたを作ったという神々はどこにいるのか、その神々に救ってもらえばいい、ね、本当に釣れないんですね。そうです、自分の罪を、ね、悔い改めてもいない状態で神様は救ってください、これに対して神様は釣れないんですね。そうです、どうして神様は救ってくださらないのか、あなたを敬っていただけないかという時に、ね、本人自身が神様以外のものを、ね、主体求めて、そのような霊的な関与を行っていなかったかどうか、ね、そしてそれ示されたならば、それをしっかりと断ち切って、誠の神様だけを求めて、ね、そして神様に悔い改める必要があるんです。で、29節から、なぜあなた方は私と争うのか、あなた方は皆私に背いている。主の見つげ、私はあなた方の子らを打ったが無駄だった。その懲らしめは役に立たなかった。あなた方の剣は食い滅ぼす獅子のように、あなた方の預言者たちを食い尽くした。で、このイスラエル、南ユダ王国は撃たれたんですね。30節見ますと、私はあなた方の子らを撃ったが無駄だった、ね、要するに子供たち撃たれてしまった。本当に本人自身が生み出した大切なものが撃たれて自分の手元からいなくなってしまった。けれどもその懲らしめは無駄でした、ね、預言者たちを、ね、剣で殺していったことが、ね、30節に書いてあります。さらに、ね、31節から、あなた方、この時代の人々よ、主の言葉に心せよ。私はイスラエルにとって荒野であったのか、あるいは暗黒の地であったのか。どうして私の民は、私たちはさまよい出て、もうあなたのところには帰りませんというのか。乙女が自分の飾り物を忘れ、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか。それなのに私の民が、私を忘れた日数は数えきれない。あなたが愛を求める方法はなんと巧みなことか。それであなたは悪い女にも自分の方法を巧みに教えたのだ。ね、ここによって、ね、主から 打たれたにもかかわらず、主に立ち返ることをしない。主は、この彼らは、私はイスラエルにとって荒野であったのか、あるいは暗黒の地であったのか、主がですね、なんで主が荒野であったり、暗黒の地であるかのようにして、人々は、主よ、あなたは暗黒の地です。だから私はあなたから離れていきますみたいな、ね。なんでそんなことを言うのか、主は、この31節で書いてあります。皆さん、結婚式で花嫁が、花嫁衣装を着るのを忘れて、式に出てくるのを見たことあるでしょうか。そんなことをね、聞いたこともないですね。花嫁が自分の花嫁衣装を忘れて、その式に出てくるなんてことは聞いたこともありませんし、思いも浮かんだことないでしょうね。それと同じぐらいのことなんです。この、32節で、乙女が自分の飾り物を忘れるだろうか、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか。花嫁にとって、その、真っ白なウェディングドレス、これは、決して欠かせないものですね。しかしイスラエルはその、花嫁がウェディングドレスを、投げ捨てて結婚式に出るかのような、それほどのありえないことをした、カエンさんは言ってるんです。私を忘れた。私を捨て去った。ありえないんです、花嫁がウェディングドレスを、それを、結婚当日に投げ捨てて、着ないで、着忘れて出てくるような、それほどありえないことをあなたはしたのだ。32節で言ってます。しかも、あなたが愛を求める方法はもう本当に悪どい、友情にさえも、その友情としてのたしなみを教えるような、それほどまでにあなたは、もう本当に汚れたことをしているしに、今その本当に悲しげに主から叱責を受けています。
要するにですね、空上諏訪を自分だけするんじゃなくて、空上諏訪をする方法だとか、それをね、人に一生懸命教えてるんですよ。だから、あんた清めが足りないよ、あんた備え物のこれが右のちょっと斜めだよとか、あんたこれだよあれだよって、そうやって教えてるその様がどのような様かって言ったら、体を売る人に体の売り方を教える。体を売ることに慣れていない人に体の売り方を教える。誘い方はこうだよ、売り方はこうだよ、作法はこうだよ、手ほどきはこうだよ、ということを教えてるんですよ。だからこれ簡単にこう済まされるようなことじゃないですよ。なんで教えるんですか。元締めである人が儲かるためでしょ。サタンが儲かるためにサタンが儲かるために一人の手ほどきされたものを置いて、それをいかにも美しいもののように、御利益があるもののように、素晴らしいもののように、祝福に預かれるようなもののように、もう手さばき口さばき全部をして、それで神が忌み嫌うことをもうことごとく率先してするように教えているんだけど、その教えている様が主の目には女郎屋の元締めが女郎屋に連れてこられた、その体を売る、これから売らなければならない人たちに、男はこうだよ、あだよ、こういうふうにするんだよ、この売り方の手さばきを全部教えてるように見えてるのが今この説なんですよ。で、今日新たに見ながら吐き気がしますね。
かなり激しい口調でエレミアは、ね、まだ当時若い、ね、まだ20代ぐらい、20歳ぐらいだったと思われるんですけども、ね、このエレミアの予言の始め、そのエレミアが早速ですね、もうここまで徹底して、ね、このエルサレムの町の人々に向かって叫んだ、ね、もうきっと聞いた人々をもう真っ赤にして怒ったと思いますけれども、ね、けれどもなんでそこまでもうえげつなく、ね、ある意味もう吐き気がするほどに、ね、ここまで言わなければならなかったのか、もうそこまで言わなければ目が覚めないと言いますか、ね、本人自身が、ね、している罪はこんなにも意地汚いことなんですよということを、ね、知らせるためですね、本人は自覚がないんです、ね、礼拝中にそんな、ね、居眠りすることは神様に対して失礼ですよ、ね、ということを、ね、もう耳にタコができるほど言っても言っても、ね、それでも聞かない、なぜ、ね、自覚がないからです。主に対していかに失礼な、いかに主を軽んじているような、いかにその同じ礼拝者たちを貶めているような、ね、その自覚がないから、だから同じ罪を犯して、だからそういう人に対してはよりもう口汚く、より本人自身がいかに汚れていることか、いかにもう吐き気がするほどの悪いことをしているのか、ね、そのことを知らしめるために、あえて、ね、主はこのエレミアを通して、ここまであなた方はしてるんだよって、ね、主は言っておられるんですね。自覚がない、ちょっとホセア書の7章を開きたいんですけども、ホセア書の7章、13節から16節までを開きたいと思います。ホセア書の7章の13節から、ああ、彼らは私から逃げ去ったからだ。彼らは踏みにじられよう。彼らは私に背いたからだ。私は彼らをあがなおうとするが、彼らは私にまやかしを言う。彼らは私に向かって心から叫ばず、ただ床の上で泣きわめく。彼らは穀物と新しいブドウ酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る。私が訓戒し、私が彼らの腕を強くしたのに、彼らは私に対して悪事を企む。彼らは虚しいものに立ち返る。彼らはたるんだ弓のようだ。彼らの首長たちは神を罵ったために剣に倒れる。これはエジプトの国であざけりとなる。ね、要するにですね、神様から踏みにじられる、神様から懲らしめを受ける、もうそれは本人自身の、彼ら自身の罪のゆえではあるんですけど、しかし彼らは心から、ね、叫ばないんですね。ただ表向き泣きわめくだけ、ね、もうですから、ね、悔い改めの集会に出て、そこで、ね、ふう泣きわめけば、それで、ね、罪が許されると思って、ね、表向き泣きわめくだけなんですけど、しかし何のために泣きわめくか、ね、それ彼ら穀物と新しいブドウ酒がないから泣きわめくんであって、主に対して失礼なことをしたという自覚がない、ね、神様を悲しませたということで心を裂かない、ね、そのことで泣くんじゃなく、ただ、ね、ブドウ酒がなくなった、ね、穀物がなくなったということで、ね、その悔い改めの世界で泣きわめいて、そんなことだから、 だから結局、ね、彼らはまた虚しいものに立ち返るって16節でもう分かりきってるんですね。主は心の中をご存知です、ね、ですから本当に悔い改めるべき時には、何か自分が打ち叩かれたから痛いから泣くということではなく、主を悲しませた、主に対して失礼なことをしてしまった、ね、そして自分自身が罪に汚れてしまった、罪を犯してやめられないこの自分に対して悲しむべきであって、ね、ブドウ酒がなくなった、穀物がなくなった、ね、打ち叩かれた、なんで私だけ、ね、そんなことで悲しんで、ね、そのことについて泣いても主のためには一滴も涙を流さない、ね、これは本当に主に忌み嫌われるべき性質です。この、ね、イスラエル、ユダに対してエレミアが予言した、本当にもうあなた方はここまで徹底して ぴどい姦淫の罪を犯してるんだよって、ね、そこまで、ね、本当に誤張を荒げて主はエレミアを通して語っておられました。でさらにですね、エレミア書の2章に戻りまして、この2章の34節以降、あなたの裾には罪のない貧しい人たちの命の血が見える、彼らの押し入るのをあなたが見つけたわけでもないのに、しかもこれらのことがあるにもかかわらず、あなたは私には罪がない、確かに身怒りは私から去ったと言っている、私は罪を犯さなかったと言うから、今私はあなたを裁く、なんと簡単に自分の道を変えることか、あなたはアッシリアによって恥ずかしめられたと同様にエジプトによっても恥ずかしめられる、そこからもあなたは両手を頭に乗せて出てこよう、主があなたのより頼むものを退けるので、あなたは彼らによって栄えることは決してない。このように要するに主に逆らったという姦淫の罪のみならず、貧しい人々たちの、ね、虐げて罪のない人たちの血を、ね、流した、ね、彼らが、ね、押し入るのを、ね、見つけたわけでもないのに、ね、罪がないのに、けれどもこのその罪のない人々の血を流した、でそれで言っておきながら、私には罪がない、ね、そういうふうに言ってるんですね。居眠りしてる人がに対して、ね、ポンって叩き起こしたらバッて目が覚めて、私寝てなかった、ね、もう1秒前まではこんな風にして、ね、寝てるのにパコンって叩いて、私寝ていなかった、ね、愚かですね。それと同じようなことを、ね、このイスラエルのためには、ね、私罪がない、ね、もう血を流しておきながらそういうことを言う、だから、ね、あなたはエジプトにアシリアに恥ずかしめを受ける、そういうふうに、ね、ここに、ね、あなたはアシリアによって恥ずかしめられたと同様にエジプトによっても恥ずかしめられる、ね、エレミアは予言しています。
要するにですね、正しく主の御言葉が来て、あなた間違ってるよって言った時にごめんなさいということを通して主との関係を回復しなければならないんですね。なのにこの時代のこのイスラエルはエレミアのような正しい預言者が使わされて預言をしたら、何言ってんの、何言ってんの、何預言する人をね、何言ってんだっつってみんなでなじってったんですよ、何何何。だからそれに対して神は何て言ったかって言ったら、あなたが言っている何言っているのが合ってるのか、エレミアが言っている言葉が合ってるのか、私が真ん中で正しく裁判してあげるよっていうことで、正しい裁きがなされて二つの国が起こされるんですね。むずんぞりにゃ、하나님의사람이일어나서내가잘못한걸말할때는얼른회개를해야돼회개하지않고내가뭘잘못했는데이러면하나님께서내가뭘잘못했는데하는말하고하나님의사람이말한이건너잘못이다라고하는말사이에서판단하시겠다는거예요응그러면서여기서얘기하잖아두개의나라를일으킨다응네가잘못했다고안하니까잘못했다고안하니까응그러니까애굽같이아스르애굽도아스르도일으켜서너를부끄럽게하고너를팬다그러니까잘못한사람둘중에하나가맞는거예요에레미아가맞든지아니면이스라엘백성이나라가맞든지요스르니この言った言葉ねこの二つの言葉の間に主が立ってるんですよ立っていて二つの言葉を主が裁くのねで裁いてエレミアの方にアッシリアとエジプトが立つかね、イスラエルの方にアッシリアとエジプトが立つかということによって両方の言った言葉の正しさを主が裁くで、どっちに来たんですか、紛れもなくイスラエルに来たでしょね、 アッシリアとエジプトはエレミアじゃなくイスラエルに来たよね。だからこれを通して私たちが知るべきことは一つだけなんですよ。自分が何かしているときに自分が悪いことしてるのかいいことしてるのか分かんなかった。でも自分はいいことだと思って悪いことしてた。空想はそうなんですね。神に拝む、神を礼拝することとして彼らはやってたわけなんですよ。でもその神がどんな神ね、イスラエルの唯一なるね、ジェホバ神ではなかった。神、神の中のね、自分に気に入った、自分で一番気に入った神々を選んでやってたわけなんですよ。日本やばいよ。で、なんとかのね、愛を成就する神、商売繁盛の神、ね、なんとかの神って、もうすごいたくさんあるんでしょ、日本は。だから、このたくさんの神の中から、自分の気に入った神を選んで、礼拝したわけなんですよ。その礼拝をしたんだけど、彼らは神だと思って礼拝をしたから、自分がやったことに対して全然悪いことだと思ってない。神、今日のあの朝の礼拝でも神様という言葉と太文字のエホバが出ましたよね。ね、あの向こうの悪い川に立っている人たちの口から出たのは神という言葉が出て、ね、あのね、ヨシャバテの方からはね、エホバが出ましたよね。だからこの神という言葉に私たちが騙されるの。神、どの神？だからパッサと私はね、よくね、神様がって言ってる人がいて、その人ちょっと変だなと思ったら、え、今あなたが言ってる神はどの神ですかって聞くんですよ。そしたらね、口をね、うんって言えないんだよね。すぐ返事しないよね。イエス様って言わないの。神様ですって言うんだよ。神はたくさんあるんですよ。人が神とね、拝んでるものは。だから自分自ら好きな神を選んでね、その中で一つを自分の神としている。だから神々なんですよ。でも主なる神は一つの神、唯一の神なんですよ。だからヨシャバではね、ジェホバなる神を言ったよね。で、向こうは神様って言ったの。すっごいこの際どい言葉ですよ、これ。神様って書いてあるからみんな騙される。한국성경에하나님이라고돼있어。그리고요사밧이얘기하는거는응여호와라고돼있어。여호와하고하나님은뭐가틀리냐？신이란말로일본말로하면신이잖아，하나님이。응？신하고그리고여호와는절대틀리지。신은뒷산에는응기준에도신이야。이만한돌갖다놓고섬기는것도신이야。신하고여호와는틀리다는거지。근데이시대의사람들이뭐를했다？여호와라고하면서신지마음대로아무거나갖다놓고지마음에드는걸섬겼다는거야。다이한다。
結局、ね、自分自身がやっていること、ね、それを、ね、咎められたら私は悪くない、ね、こういうふうにして、でそれでむしろこういうことを口うるさいエレミア、あんた何者だ、ね、そういうことになってしまう。だから、ね、このイスラエルも、ね、かつてアッシリアによって、ね、北イスラエル王国はもうこの時代、北イスラエル王国はアッシリアによってもう昔滅ぼされた、ね、そういうタイミングです。でそれと同じようにエジプトによってもあなた方は恥ずかしめられる、ね、そこからあなたは、ね、両手を頭に乗せて出てこよう、ね、要するにもう逮捕されて、ね、頭を両手に乗せて、でそれで、ね、連れて行かれるような、そういう有様であなたは、ね、退けられる、主は言ってるんです。ちょうど甲斐先生が一致してるようなポーズですね。ちなみに、ね、前回の箇所、ね、16節で、ね、ノフとタフパヌヘスの子らもあなたの頭の頂きを反り上げる、ね、 このノフ・タフパヌヘス、これエジプトの、ね、主要都市ですけれども、要するにあなたエジプトの人たちから、ね、髪の毛を剃り落とされるよ、ね、乙女イスラエルが、ね、女性乙女たる者が、ね、髪の毛剃り上げられて、これ恥ずかしいことですけど、しかしそういう不当なものに、邪悪なものに髪の毛を剃り上げられるのは、それあなた方が罪を犯してそれやめないからだって、そういうふうになってしまうわけですね。ちょっと身に覚えがありますかね。いや前回は、ね、まあとにかくですね、主に従うということ、これを主から戒められているという時に、ね、何か自分が戒めを受けている時に立ち返るべきですね。あ、自分が間違っていたのではないかって、ね、分からなかったかもしれませんけれども、戒められている、懲らしめられている、ね、人から注意を受けたとするならば、あ、自分に何か、ね、今まで失礼なことはなかったかどうか、それを思い返すべき時なんです。16節ですね。16節大変ですね。16節で予言されてますね。
この中6節と37節ね、これね、ちゃんと書いといた方がいいよ。中6と37ってね、中6のところには37節書いてください。37節のところには中6って書いといてください。絶対忘れないようにそう、私たちは絶対やっちゃいけないから、こう書いた方がいい。
まあきっと事情を知らない人は、なんでこのね、エジプト頭を反り上げる、はてなはてなかもしれませんけど、御言葉はですね、皆さん一人一人に対してカスタムメイドなんですね。本当にちょうどこのカスタムメイドに当てはまる、まあ、ケースが、まあ、起こってはいるんですけども、本当に私たちはこの主から戒めを受けられるとするならば、ね、しっかりともう自分自身を戒めて、自分からその災いのもとになるものを取り除かなくてはなりません、ね、当時のイスラエル偶像礼拝、それが本当にもう忌み嫌われるほどの甚だしい会員、ね、もう汚らわしいほどの、ね、そういう会員のありさまとしてそれは示された、ね、立ち返るべきです、ね、もうなんでここまで徹底的にこう、ね、打たれてしまうのか、なんでこん徹底的に恥ずかしめられてしまうのか、自分を戒めるべきです。悔い改めて、その災いの元になっていることを投げ捨てて、主に立ち返って、自分はこれこれのことを犯しました、今これを捨てて、もうこれをやめて、主はあなたに立ち返ります、これが災いが取り除かれるための方法です。どうか皆さんはこの、もし主から戒めを受けたならば、すぐに自分自身を顧みて、悔い改めて、主に立ち返って、そしてもう災い最小限にとどめられた形で、これからの人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれ心に秘めて、思い巡らし、主と一対一で向き合う祈りの時を持ちたいと思います。
イエス様、本当に私たちの耳が素直になられますように、私たちの耳が素直になりますように、私たちの耳が清められた耳となられますように、主の仰せられた言葉のこの正しさの仕分けができる耳でありますように、主よ、空上座位をすればするほど耳が悪くなるということが今日の御言葉で分かります。預言者が立たされても耳が悪いこのイスラエルのもろもろは、預言者の言葉をないがしろにしました、無視しました。主よ、それゆえ主よ、彼らはノブにやられ、タバネスにやられ、そしてハゲヅラになって、主よ、恥ずかしめを受けて、そして 主よ、本当にまだエジプトを通して、まだアッシリアを通して主よ、恥ずかしめを受けて、そしてそこから本当に自分たちの空想座位のそのすべての主を刈り取り、それを受け入れて苦しまなければならないものになりました。主よ、本当に私たち一人一人に間違えて神を拝むことがありませんように、太字であられるジェホバなる主だけを仰ぎ見るものでありますように、より頼むものでありますように、私たちの主は唯一の神ジェホバである、私たちの主は唯一の神ジェホバであると、主よ、私たちはこの神のみをあがめ、この神に救われ、この神に愛されて、この神に運ばれて、この神を愛して、この神に祝福されて、この神によって強く惜しくされ、そしてこの神によって父と蜜の流れる地を得て、この神によってブエルセバを得て、安心して産んで増えて地に満ちるもの、そして敵が私たちに屈服するもの、そして掘れば水を得るもの、そして干ばつの時も千々万々の祝福に預かるものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださるために、唯一の神主ジェホバをより頼め、主の皆を呼び、求めなさいと今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当になんで2章37節のことが起きたか、それは2章16節そして36節それによって37節のその結果が出ているということをしっかりと覚えることができますように、主よ、あなたが私たちを今日祝福してくださったことを感謝いたします。今日あなたがなされたその技を心から感謝して、教えられたことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。主よ、あなたは私たちを愛しておられるゆえに、ここまで徹底してあなたにはこんなにも汚れた恥ずかしい罪があると指摘してくださる主であることを覚えます。本当に私たちがこれを受けた時に、まず私たち自身が本当に自分の中にそのような汚れたことはないだろうかと本当にまず顧みる私たちでありますように、主よ、むしろうなじを怖くし、おでこを固くして、その戒めの言葉をはねのけて、むしろ怒りに心を燃やして、その戒めを逆に逆切れして、それを怒りということがないように、本当に私たち自身が主よ、うなじの怖いものではなく、本当にあなたに対して心柔らかなものとなり、あなたに対して乙女のように、本当にあなたの身胸に純真に純粋に聞き従う、そのような純真な花嫁となることができますように、主よ、本当にあなたに対する従順、それを覚えていると2章2節で言っておられたことを覚えます。従順であるという、あなたに対して本当に純真な花嫁のようなものであり続けて、そしてあなたから愛され、めでられ、守られて、養われて、そのような幸いなキリスト者としての生活を歩んでいく私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主花婿イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。